はい、西和です。私西和は 60% で生きるかつ時間リッチをモットーに、個人が楽しく稼いで自由に生きる事業やサポートをやっていっているソロプレナーエヴァンジェリストです。ということで、今日のタイトルはこちら。今日というか今回か、今からのタイトルはこちら。集客って集客し続けなきゃいけないんだよな、というテーマでいきます。ありがとうございます。そうなんですよ。集客って集客し続けなきゃいけないんですよ。これがいいとかダメとかじゃなく、集客って集客し続けなきゃいけないんですよ。同じ話2回目。で、これって意外と忘れがちだったり、ここを見落としていたりするケースって多いよなと。多いというか気づかない。やってみて、いや、これ集客し続けるって大変だわと。いうようなことを陥るケースが多いというのが、まああるよなという気づき、アウトプット。ということがあったんで、まあそのアウトプットですよ。あ、ありがとうございます。筆太郎さん。昼配信いいですね。ということで、ありがとうございます。いいですよね。昼ですけど、今も公園ですよ。公園のベンチに座って、缶コーヒー飲みながら話してますよ。こんな話を急に。急に、まあ、結論としては、集客って、集客し続けなきゃいけないものですよね、と、基本的には。つまり、一度集客したら終わりじゃなくて、集客し続けるまでがセットなんですよね。ですので、やっぱりここも、じゃあ、その集客し続けるためにはどうすればいいのか、どういうやり方がいいのか、どういう仕組みがいいのか、まあ、このあたりまでもセットで考えてやっていく必要がありますよね、っていう、まあ、だけの話ですかね。というようなことをね、まあ、改めて再認識したので、その、ダラダラしたアウトプット。このアウトプットがしたくてしょうがなくて、ついつい、今、この昼の時間に配信しちゃってます。昼の時間っていうのは現在、今日が5月の18日の月曜日かな、月曜日。で、時間としては、お昼ですね、お昼の1時1分、1時01分、スタイフ音声配信、ライブ配信でやっておりますと。で、公園ですよ、公園。公園の日陰。日陰のベンチに座ってます。誰もいないんですよね。暑いからかな。現在、私にしかずがいる、とある愛知県名古屋市は、30度。30度ですね。30度だから、ちっちゃい子もさすがに、まあ、ちっちゃい子というか、その小学生とかは学校でして、あともう少し小さい、なんか幼児、乳児、みたいな、公園で遊んでる方はさすがにちょっと気温が暑くて出てこないのか、この公園が人気ないのか、どちらかです。まあそんなことはどうでもいいんですよ。本題いきますか。本題。集客って、集客し続けなきゃいけないんだよなと。そうなんですよ。集客って集客し続けなきゃいけないんですよ。何回同じ話するねんって。で、これ、そもそも、まず、大前提として、一番最高難易度、これができれば人生困らないみたいな話で言うと、集客できること、もう一つ言えば集客し続けること、これができれば、もう、何にも困らない。まあ、特に、この音声配信のタイトル、個人で楽しく稼いで自由に生きるという文脈で、言うのであれば、何がじゃあ一番必要な能力だったり、どういったことができるのが必要だっていうと、集客なんですよ、集客。で、集客って、なんていうんですかね。集客って集客することを、集客すること、集客できればいい、集客するということじゃないですか。まあ、そりゃそうだって話なんですけど、で、その、まあ、集客に、二段階、今回の話は集客って二段階ありますよねって話なんですよね。まず、そもそも集客すると。さらに言えば、それを集客し続ける。まあ、リピートし続けるとも言いますけど、まあ、集客し続ける。リピートはちょっと別軸ですね。集客って、し続けなきゃいけないんですよ。 で、その最高難易度の、ビジネスにおいて最高難易度の集客、その最高難易度の集客って、実は集客したら終わりじゃなくて、その集客も集客し続けるという2段階、こっちまで完成させて初めて集客ですよねっていうことなんですよね。意味わかりますでしょうか。あ、相太郎先生、お昼に西川さんがいる、お疲れ様ですということで、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょうどいいんじゃないですか。ちょうどいいというのは、筆太郎さんだったり相太郎先生というのは、まあご自身でビジネスマネタイズやってますと。やっぱり集客ってポイントになってくるじゃないですか、集客って。で、まず何か言うんだ、1段階目の話として、これよくあるんですけど、特にビジネスの経験がない、あとはまあオンラインでなんかビジネスやろうっていう時に、本当によくある、まあ、失敗というか、うまくいかないというか、やるパターンとして、いい商品やいいサービスを作ればいいと、それしか考えてなかったり、そこのみをやるケース。つまり集客っていうのを考えてなかったり、ここができないというケースが、まずそもそも一番多いんですよね。一番多い、本当によくあるんですけど、なんかこういうサービスやろうと思ってますとか、こういうコンテンツ作ってますとか、これ売ろうと思ってますみたいなの、あるんですよね、話を聞くと。私にしかそういうことを、まあそういう相談みたいなのもやってたんで、まあ今もたまにそういう対談とかもやってるんで。で、その話を聞く限り、その商品だったりサービスだったり、まあそれはじゃあいいものかもしれないと。ね、もしそういったものがあったら、困ってる人の役だったりとか、何かしらありがとうだったり、お金をいただけるようなサービスかもしれないと。で、そこまではいいんですよ。まあもちろん、そもそもそれがいいものでなきゃいけないんですけど、いけないというか、じゃあお金を払ってまで、いただいてまで、できるサービスだったり、商品化っていうのはもちろん必要ですよ。というのはある。で、さらにそこ、だからこそ、そこで、それをいいものを作ればいいと。いい商品やサービス、作ることしか考えてないというケースが多いんですよね。あ、どういうことかと言いますと、で、そういうの商品やサービスの話したときに、私、西和は、必ず聞くんですよね。必ず聞くというのは、それ、集客ってどうするんですかと。必ず聞くんですよ。それはそうだと。どうやって集客するのか、その、動線がなかったり、集客 できなかったら、売れないんで。知りもしないもの、売れないんで。で、ですので、必ず聞くんですよ。それ、集客ってどうやってやるんですかと。どう考えてるんですかと。どういう動線ですかって聞くんですよね。で、基本的にもうこの時点で返ってこないことが多い。いやー、SNS を使ってとか、いやー、YouTube を使ってみたいな。いや、まあ、もちろん、それは、そういった SNS とか使って集客するっていうのは分かります。可能性ありますけど、どうやんのって、具体的にどうやんのって、本当に集まるのっていうようなことがほとんど。ほとんど。相太郎先生、一番大事ですよねと。時間もかかりますし、とか言って、間違いない。本当に。間違いない。一番大事。筆太郎さん、集客はプラットフォームに頼りがちですと。そこから集客し続けるのが大変ということで、まさに、もう今回のまさにテーマですよね。で、まあもちろん私にしかずもね、じゃあ、全部それができるかって言ったら、うまくいってるかって言ったら、そういうわけじゃないですよ。そういうわけじゃないというのはありつつも、まあ少なからですね、現状今やっていることで、うん、まあ集客は し続けるような状態にはなっていますというのもあって、今回の話なんですよね。で、そもそも、その集客の部分の関して、考えていなかったり、いいものを作ればなんとかなると思っている状態というのがほとんどなんです。そもそも。まずここが、まあ一段階目なんですよ。一段階目と。というのはありますと。と、さらに今回この次の話なんですよね。で、仮にここをクリアしたとしましょう。じゃあ分かりましたと。ね、集客で、できたとしましょう。例えばですけど、じゃあ、何ですかね、じゃあ、相太郎先生で言えば、まあ、占いの何かしらを、やってます、やろうとします、っていうことが おそらくありますと。おそらくごめんなさい。おそらくなんですけど、じゃあ、なんとか一発集客できましたと。例えばですけど、一発、例えばなんですかね。じゃあ、アカウント作って、なんか、イベントやりますとか、なんとか、オープニングセールですとか、まあ、ちょっとわかんないですけど、なんか、集めるわけじゃないですか、集客して。で、なんとかそれはじゃあ、まあ、私今度、もうセミナーやるんで、そういえば、セミナーとかやっぱ集客、今、音声配信でもセミナーやりますみたいな集客やってますよ。じゃあ、仮にそれでじゃあ、まあ、ある程度の集客ができたとしましょう。で、商品やサービス売れたとしましょうと。売れたとしましょう。で、もちろん、それ売れました、いいですよね、と。集客できました、いいですよね、と。で、それを買ってくれた人、そういったサービス受けた人、まあ、期待値より高いものであったら、満足あるわけじゃないですか。ありがとう、と。ね、むしろお金を払ってありがとう。それはそれで良かったですよね、というふうになるわけじゃないですか。じゃあ、例えば、先ほどの話、愛太郎先生が、まあ、占いサービスで、なんか、その、じゃあ、オープニング、占いやりますみたいな、なんかセールやりますわかんないけど、じゃあ集客しましたと。で、多くの方認知されてサービス受けてもらいましたと。売り上げ上がりました、おめでとうございますって話じゃないですか、そこまでは。で、集客ってここで終わりじゃなくて、これをし続けるまでがセットなんですよね。じゃあ先ほどの、まあ、今じゃあ占いの話だったら、じゃあどうする、次はどうするのと。次の新規顧客だったり、一度来てくれた方を、じゃあまた利用してもらったり、そうしないと、やる身としては、まあ、売る方としては、大変なわけじゃないですか。何かしらそういうふうに一過性のもので売ったとしても、そのお金って、一過性のものなんで、なんていうんですかね、心の余裕は生まれないですよね。ちょうど、いつだっけな、昨日、2日前、3日前ぐらいに、イガルさんという方が音声配信してまして、例えば、そのサブスタック、今も流行るというか、流行りつつあるサブスタック、そのサブスタックの攻略法の商材をブレインで売った方がいるのかな、売るっていう話、まあちょっとわかんないですけど、仮に300万ぐらい売り上げましたと。その サブスタックの、まあ攻略の、じゃブレインを300万ぐらい売り上げました。まあ利益でいいですよ。300万売れましたと。で、その、もちろん300万売れましたってすごいことですよ。おめでとうございますと。一方、その300万って、じゃあ、心の豊かさを運び続けるものかといったらそうじゃないですよね。もちろん一時的にそれは300万入ったというのであれば、何かしら苦しかったものが楽になったりとか、欲しかったものが買えたりとか、まあ、大切な人とか好きな人に何かしら、いいものを提供できたりとか、そういった、まあ、一時的なお金の面の余裕、ゆとりというのは生まれますと。そして一方、じゃあ、心のゆとりをもたらし続けるものかといったらそうじゃないんですよね。なぜかというと、じゃあ、サブスタックの攻略法をブレインで売りました300万ですと。これというのは、一過性なんですよね。一過性。じゃあ、来月もそれが売れるのか、1年後も売れるのかっていうのは違うわけじゃないですか。じゃあ、何かしらまた、情報商材的なものを作って売らなきゃいけないですよね。そのマネタイズだと。別にそれがいいとかダメじゃなくて。つまり、集客って、集客、もちろん一発の一過性の集客は、もちろんのことを、集客し続けなきゃいけないというか、集客し続ける仕組みがあったり、そこを考えてないと、結局同じなんですよ。ラットレースなんですよね。繰り返し、01で作って売ってと。そうなっても稼働し続けなきゃいけないとも言えましょうか。ありがとうございます。岡本さん、こんにちは。来週2件目の物件購入の手続きです。これからゴミ捨て行くので、移動中に聞かせていただきます。ボロコラ投資クラブ最高ということで、ありがとうございます。岡本さんの活動、うまくいっているのおめでとうございますと、言うのと同時に、宣伝もしていただいて、ありがとうございます。応援してます。まぁ、ちょっと話はそれますけど、この不動産とかで言っても、不動産というのはやっぱそもそも、まぁ、家賃収入というのは、基本的に一回、入ってしまえば、出にくい性質がありますよね。つまり、家に入ります、引っ越しますと。 で、その家に入ったら、別に基本的には住み続けるわけじゃないですか、基本的には。ですね、まあ、一過性の集客でもいい面はありますよね。一回入れちゃえば。一回入れちゃえば。まあちょっと話は、今回ちょっと違う話になるんですけど、まあそういった ビジネスモデルでも、一過性の集客でも、いいような集客ありますよね。そして、例えばボロコタというか、不動産の文脈で言っても、まあ集客というのは、まあ入居者さんに対しての集客というのもありますけど、例えば不動産の仕入れですよね。物件購入。物件購入というのも、まあよく出る話なんですけど、ボロコタ投資クラブで。物件購入というのももちろん、電話してと。電話して安く差し値して、買いますと、買えますというのはありますと。そして、それだけだとやっぱ一過性で終わっちゃうんですね。一過性で、一回で。それだとまあ大変というか、それをやり続けなきゃいけないという側面ありますよね。じゃあ、どうやったら継続的に、そういった業者さんから物件を紹介していただいたり、相場に対して安い物件を仕入れることができるのかっていう、その、継続したビジネスモデル、継続した仕組みっていうのを、やらなきゃいけないですよね。まあ、やらなきゃいけない。そこまでできているといいですよね。いいですよねって話で。まあ、不動産に至ってもそうなんですけど、つまり、話を戻りますと、集客っていうのは、まあ、基本的にそもそも、まあ、大変とは思わないですけど、一般的に大変ですと。よくあるのが集客苦手ですとか。で、苦手じゃないんですよ。集客できる人がそもそも少ないですし、集客できる人は希少なんですよ。希少というか価値が高いんですよ。結局集客できるかできないかなんで。極論商品とかサービスとか別に普通でいいんですよ。普通で。いかに集客できるかどうかっていうのが、より、まあ、難易度が高かったり、上流にあるわけなんですよね。愛太郎先生。サブスク的なビジネスの方が安定性がありそうですね。ということで、もちろんもちろん。ですので、例えば、何ですかね。じゃあ、例えば、占いやるのであれば、サブスクにつなげるようなサービスを置いておいたり、そういったのを設計するのも一つですよね。つまり、例えば最初、まあ、占い、まあ、お試しか、有料化、お試しやりますと。で、翌月以降になんか、月々課金で、例えば、何ですか？月に一回、定期的に、進捗聞いて、あなたの、なんか、今後だったり、現状だったりを、なんか、道を示しますみたい的な、まあ、極端な話。じゃあ、それ、月5万円です。例えばですけど、月1ですけど、月5万円だけど、1時間話聞きますみたいなので、こう、顧客を、じゃあ、6人抱えていたら、毎月30万円ですよね。まあ、という意味では、そういったサブスク的な継続課金的なモデルを、まあ、置いておいたり、そこを作っていくというのはもちろん、集客し続けるというハードルを下げる。ビジネスモデル的にはそりゃ、まあ、そういうビジネスモデルはまあ、個人的には好きというのはありますかね。逆に、そういうモデルを置かないなら、私にしかと やらないとまでは行くんですけど、でまあ、そういうサブスクモデル的なものじゃなくても、結局、集客し続けなきゃいけないんですよね。例えば、私に近づきやってる、じゃあ、まあ、なぜこの、今回話をしようかと思ったかというと、まあ、ボロ戸建て投資クラブというコミュニティオンラインサロンやってますと。で、そのボロ戸建て投資クラブオンラインサロンって、まあ、もちろん、継続モデル、サブスクモデルなんですけど、やっぱり、辞めてしまう方もいらっしゃるんですよね。抜ける方、辞めてしまう方。で、やっぱオンラインサロン、そういったコミュニティドウェイド、やっぱり常に新規が入ってくるような状態、コミュニティじゃないと、どうしても、弱いというか、なんていうんですかね。新鮮味が薄れていく。同じメンバーのみだと、新鮮味がどうしても薄れていってしまうんですよ。ですので、常に新しい方が入るような状態が望ましいんですよ、望ましい。アモンさん、顧客を自ら見つけて契約までできる力が必要ですねということで、そうなんですよ。そうなんですよ。まさに。で、何度も同じ話ですけど、集客って、もちろん一回集客しますとか、それ集客やりますっていうのはもちろんですけど、それにもパワーを使うんですけど、実は集客って、 それだけじゃなくて、集客し続けなきゃいけないんですよ。例えば、そのオンラインサロン、じゃあ、ボロぐらい投資クラブのオンラインサロンの話しましょうと。じゃあ、最初やりますって、例えば、人を集めますって、もしかして、まあそんな多く集まらなかったんですけど、もしインフルエンサー的な存在で一気にバーッと集めましたと。それおめでとうございますっていう話なんですけど、そこから集客し続けなきゃいけないんですよ。いけないというか、し続けないと、その、コミュニティだったり、オンラインサロンっていうのは、新鮮味がなくなっていったり、まあマンネリ化していったりもしていくわけなんですよね。まあこれ別にオンラインサロンだけじゃなくて、まあ何でもそうじゃないですか。そりゃ、まあ今じゃあ缶コーヒー、私にしか飲んでますけど、この缶コーヒーも、集客し続けない、売り続けなきゃいけないんですよね。いけないというか、売り続けなきゃ成り立たないわけじゃないですか。つまり、集客って2段階ありますよねって話なんですよ。集客するというのはもちろんだけど、それをし続けるっていうのも意外と見落としがちだなと。あ、で、まあ、なんでこの話をしたかというと、いつだっけな。まあ、数日前、ちょっと忘れちゃった。数日前に、まあこの私にしか音声配信で、YouTube の広告出稿、YouTube 広告を出す側、広告出稿ってものすごくいいですよ、という話をしたんですよね。まあ特に商品やサービスを持っている人、そういうのがある方って YouTube の広告出稿を出すと。これって実はめちゃくちゃコスパいいんですよ、と。なのにもかかわらず、やる人って皆無なんですよっていう話をしたんですよね。で、まあ、なぜ YouTube の広告がいいかというと、まさに今回のタイトル、この集客し続ける仕組みなんですよ。広告出稿って。だってもう設定しておけば、広告出し続けますもん。YouTube が。で、これってまあ YouTube で話しましたけど、別に他のプラットフォームでも一緒ですよね。例えば、Twitter、まあ X?X も別に広告出せるわけじゃないですか。見たことないですか？なんかプロモーションって出てくるやつ。あんなのやった方がいいですよね。やった方がいいですよねっていうのはあれなんですけど、広告ってそう自動集客として本当に秀逸なんですよ。で、例えば YouTube とかもそうですけど、Twitter X とかも、アルゴリズムに嫌われたり、アルゴリズムを攻略したり、アルゴリズムがこういう風だっていう話あるわけじゃないですか。例えば YouTube で言ったら、バンされますとか。まあ、Twitter X とかやったら、こういう風なのじゃなかったら、アルゴリズムに乗らないみたいなのあるわけじゃないですか。つまり、アルゴリズムって超優秀なんですよ。超優秀。もう今までの過去の膨大なデータ蓄積、さらに、そのデータをどう活用して、どの人に届けたら最適化、沼ってくれるか、ハマるかっていうのが、もう今までの歴史が積み重なってきて、さらに天才たちが集まってその仕組みを作ってくれてるんですよ。つまり、アルゴリズムって超優秀なんですよ。で、それを普通に活用するだけだと、アルゴリズムの奴隷になるわけなんですよね。まあ、わかりやすい言葉を使うと。奴隷になる。つまり、アルゴリズムに嫌われたり終わりだから、あと、いかにアルゴリズムがこれが広めてくれるかっていうのを攻略しようっていうふうに、つまりアルゴリズムに依存しているんですよね。で、もちろん そういった側面はありますよ。ということはありつつも、アルゴリズムって超優秀なんですよ。沼らしてくれるんですよ。ハマらしてくれるんですよ。だったらそれを活用する側だった方がいいですよね。つまり広告を出稿せよって話なんですよ。広告出稿したら、まあその TwitterX だろうが、YouTube だろうが、TikTok だろうが、インスタだろうが、超優秀なアルゴリズムが、この人に届いたらいいという人に届けてくれるんですよ。超優秀じゃないですか。超優秀な営業マンがピンポイントで届けてくれるんですよ。で、ずっとやってくれるんですよ、自動で。例えば YouTube の広告出稿で言ったら、月1万円とかでもできるんで、できますからね。まあ X とかもしかりですよ。まあそれかスレッズとかもしかりなんですけど、つまり、その、集客し続ける仕組みとして、YouTube 広告というのは、一つの手ですよね、と。結局、集客できない、し続けれないというのは、忘れ去られてしまわれているというのが、理由なわけじゃないですか。まあ、理由なわけじゃないですかって言われてもあれなんですけど、 もちろんそもそも知らせが届いてないというのもありますし、一回届いただけだったら、そのタイミングで必要なかったり、興味なかったら忘れ去られてしまうんですよね。そう、忘れ去られてしまうんですよ。なんですけど、例えば今日、その30度って言いましたけど、例えば、私にしかず、この音声配信、確か過去に、日焼け止め、メンズの日焼け止めクリーム、これめっちゃおすすめですよって、まあ、いつか忘れましたけど、おすすめしたんですよ。まあ、それを聞いた方も聞いてない方もいらっしゃるかどうかわかんないですけど、それ忘れるわけないです。まあ、冬に、もしかしたら冬にしたかもしれないですよ。冬でも、なんか紫外線っていうのあるから、やった方がいいですよねって、これおすすめですよっておすすめしてるんですよ。でも、忘れるわけじゃないですか。一方、今日30度とかですよ。これが夏ですよ。今のタイミングで、この日焼け止めクリーム、特にメンズの方は大容量で値段も手頃で、これ絶対おすすめだからって言われたら、あとワンプッシュでできるから、おすすめだからって言われたら、いや、ちょっと買おうかな、なるわけじゃないですか。なぜかというと、今、その時期になってきたから。つまり集客し続けるっていうのは、いかに忘れられないような仕組みを作っているかどうかってことなんですよね。言い換えるなら意味わかりますかね。例えば YouTube 広告とかそれですよね。まあ、定期的に、まあ、勝手に設定しておけば勝手に出してくれるんで。他にもこの私にしか、例えば音声配信、この音声配信、毎日やってるんですよ。基本毎日やってるじゃないですか。で、基本毎日やっていて、その中にちょこちょこ、こんなのやってますとか、こんなコミュニティやってますとか、こんなサービスありますとか、挟んでるじゃないですか。で、これってまあ私、西和自身ももちろん習慣というのはありつつも、受け手にとって、聞き手にとって、サービス、商品、利用者にとっても、もう習慣なんですよ。習慣に入り込んでるっていう意味ですよね。なんか売りたい時だけこれあります売りますって言っておしまい、忘れ去られるじゃなく、習慣に組み込まないと忘れ去られてしまうんですよ。あと、まあ大変なんですよ。一回しか売れないんですよ。もう情報商材的に売るしかないんですよ。この期間までいくらですよと、何日間セールですよと、限定何名ですよと、この売り方しかできなかったり売れないということが起きるんですよね。この習慣に食い込んだり忘れられないいい仕組みを導入していないと、そこのワンメッセージでパンチ力の効いた何かしらを煽るようなことで動いてもらわなきゃいけないんで、一方集客し続ける仕組みというのは、そこをインセンティブに動いてもらうんじゃなくて、これが必要だなって時に思い出してもらう、その時タイミングで届けるということが必要なわけじゃないですか。でも YouTube 広告もしかり、この音声配信で、まあ、習慣化、聞くことを習慣化になってますという方もしかりとか、あとは、他にも、例えば、まあ、前も話してたの、LINE の公式 LINE、例えば、ボロコレやってほしくらいボンラインしたので、公式 LINE やってますと。で、公式 LINE っていうのは、もう設定されてるんですね。毎月1日と10日と20日に、ボロコレ投資クラブおすすめですよっていう風に来るんですよね。やってますよって来るんですよ。プッシュされるんですよ。毎月3回もそれは設定してるんですよね。で、それ以外に、例えばボロコレ投資クラブというのは、毎日まあお得な情報というか、まあコミュニティサロン内のコピペ情報が飛んでくるんですけど、まあ少なからず日々、その、もう習慣に食い込む。これなんですよ。習慣に食い込む。例えば、あの、家のカレンダーとかもそうですよね。キャラクターが、アニメとかがカレンダー置いたりとか、あるじゃないですか。タオルとか。で、ディズニーのタオルとか使ってたら、子供とかがディズニー行きたいってなるわけじゃないですか。思い出してもらう仕組みですよね。忘れられない仕組みですよね。これを設計しないと、一過性の集客で終わってしまう。一過性の集客で終わって、なんか集客するのが大変だよねと。何かしらいずれ途絶えてしまう。まあ、ということでね。まあそういった手法はいろいろあるにせよ、そもそも集客って、二段階ありますよねと。まず最初に集客するというのと同時に、集客し続ける。し続けなきゃまあいけないというか、し続ける何かしらがないと、先細っていってしまうというものですよね。 ですから集客し続けるまでセットで組み込んだり用意したり、まあやっていくのがいいですよねっていうことをね、まあ改めて思い返しましたと。アウトプットしておこうかなと。先日ね、その YouTube 広告いいですよっていう話というのは、この集客し続ける、ここのポイントを押さえているやり方、仕組みなんですよね。ということをね、まあ、アウトプットしておきたいなと思ったんで、このお昼のタイミングにしました。おしまい。参考にしないでください。ということで、私、西和は、60% で生きる、かつ、時間リッチをモットーに、個人が楽しく稼いで、自由に生きる事業やサポートをやっていっている、ソロプレナーエヴァンジェリストです。ということで、今日も良い一日を、また、ありがとうございます。